皆様おはようございます。失礼いたしました。今日はイザヤ書の42章を共に見ていきましょう。救い主の予言がだんだんとはっきりとしてきます。そして新約聖書にたびたび引用している箇所も出てきております。今日は神の救いを成し遂げる主のしもべ、このお方がどんなお方であるか、何をなさるのかということを告げるとともに、この救い主を生み出すために召されたイスラエルの民の現状がどうであるのか、本来の主の証人であるべきなのに、あなた方は今どんな状態かということを問いかけております。42章、下わしい箇所ですけども、1節から17節を購読いたしましょう。では、1節から17節を購読いたします。イザヤ書第42章1節から17節。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行う。天を創造し、これを述べ広げ、地とその産物を押し広げ、その上にいる民に息を与え、そこを歩む者たちに霊を授けた神なる主はこう言われる。こうして見えない目を開き、囚人を牢獄から闇の中を住む、闇の中に住む者たちを獄屋から連れ出す。はじめのことは見よ、すでに起こった。新しいことを私は告げる。それが起こる前にあなた方に聞かせる。荒野とその町々、ケダル人が住む村々よ、声を上げよ。セラに住む者たちは喜び歌え。山々の頂から声高らかに叫べ。主は勇士のようにいで立ち、戦士のように激しく奮い立ち、時の声を上げて叫び、敵に向かって力を見せつける。私は山や丘を荒らし、そのすべての青草を枯らし、川を泣かすばかりにし、沢を枯らす。彫像により頼み、鋳造に向かって、あなた方こそ私たちの神々というものは、退けられて恥を見る。 天の父様、あなたの救いが近づいていることをこの書から見ることができます。確かに神様は御約束を成し遂げ、救い主を送られ、救いの御業を成し遂げられました。このことが一日からの計画であることを覚えて、これから救いが完成しようとしています今の終わりの時代に、同じように主の約束を待ち望んで主を証しできるように、私たちを証し人として用いてください。今日のお言葉にどうか光をお与えくださり、私たちの心を照らし、あなたにあって奮い立つものとしてください。愚かなものをどうか用いてくださいますように、御手に追いだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今読みましたように、この42章、どこかで聞いたことがあるような言葉がたびたび出てきます。イザヤ書の9章に戻ると、一人子が生まれるということが予言されています。一人の、9章6節7節ですね、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると。イザヤ書の前半の部分では、一人子が生まれると、また諸女が身ごもっている、まあ、そのように救い主に対して予言されていました。そしてこの40章以降の予言では、主が私のしもべというお方を使わして、また権威者として立て、救いを成し遂げることが告げられています。この方が神と救いを明かしされますけども、当時のイスラエルの民に対しては、この救い主を生み出す選ばれた民であるのに、主を明かしできない状態にないかということを叱責しつつ、あなた方の不信仰や不真実にもかかわらず、主はあなた方を通して救い主を送り出すとも記されており、その予言が成就していきます。今日は改めて、主が私のしもべと言われているお方が、まあ、どんなお方として予言されているのか、旧約聖書のこの予言と、またそれが引用される新約聖書の言葉も比べながら、主が確かに約束を成就されたことを確かめてまいりましょう。段落ごとに見ていきたいと思いますけれども、一節から四節は、そこに、神様が、ご自身のしもべを立てて、裁きをなす、それが、島々、つまり、まあ、世界に広がるということが、告げられています。このお方がどんなお方か、主が支えられる、主ご自身のしもべと描かれています。しもべは使えるものを指していますけども、まさにキリストは父の御心を行うために使え、働かれました。 私の心が喜ぶと、イエス様はバプテスマを受けられたとき、また十字架に向かう前に山の上で栄光の姿に変えられたときに、私の息子、私が喜ぶもの、彼の言うことを聞きなさいと人々をまた弟子たちに告げました。主が選んだもの、主がお立てになった救い主です。その印としてご自身の霊を授けるとあります。キリストはバプテスマを受けた時、こうして救い主の働きを始める時に、御霊が鳩のように下ってこられ、御霊を無限に与えられたと福音書は記しています。この神の霊に満たされて、御子は真理を語り、目覚ましい救いの技を成し続けられました。こうして国々に裁きを行うと記されています。裁きと言いますと、それは今で言いますと裁判だと言われますけども、聖書の言う裁きとは治めること全体を指しています。裁判だけでなく政治を行うこと、こうして神様のご支配を確立する働きを救い主は成し遂げられます。神が王となると別の箇所、後の箇所で言われていますけれども、王である救い主です。ダビデの再来として、ダビデが身をもって予表したイスラエル、そして世界の真の王として立っていきます。2節3節には4節までですね、2節から4節まではこの主のしもべである救い主がどんな性格を持っているかが告げられています。全世界を治める権威を持つ強いお方ですけども、その性格は柔和です。自分の権利を振りかざすことをせずに、忍耐と柔和と優しい心を持って人々を治めます。地味かもしれませんけれども、強制的に人を支配するのではなく、その柔和な愛の技によって人々が期待する為政者として慕われてゆきます。強制ではなく、民は自らその教えに聞き、その支配に従っていくのです。3節から2節から読ませていただきます。彼は叫ばず言い争わず、通りでその声を聞かせない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行う。衰えずくじけることなく、ついには地に裁きを確立する。島々もその教えを待ち望む。この傷んだ足をくすぶる刀身をという言葉は、マタイ伝の12章の20節に引用されています。マタイ伝12章の20節、18節から21節で、この1節から4節がですね、引用されてますね。ちょっと、文章、言葉は違いますけど、こうあります。12章の18節から21節ですね。 イザヤ書の箇所と見比べながら見ていただければと思います。17節にこうあります。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。見よ、私が選んだ私のしもべ、私の心が喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を授け、彼は異邦人に裁きを告げる。彼は言い争わず叫ばず、通りでその声を聞く者もない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。裁きを勝利に導くまで、異邦人は彼の名に望みをかける。イエス様は、この、予言の通りに性格そして働きにおいてなされました。改めて神様が喜んで選ぶものとして、このしもべを立てることがイザヤ書の42章の5節以降記されています。創造者、命の与え主、霊を授ける主が6節にこうあります。私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握る、あなたを見守り、あなたを民の契約として国々の光とする。父なる神は常に御子と共におられました。御子を支え、その技を成し遂げさせました。6節の最後の行には、あなたを民の契約としとあります。キリストご自身が神と人との間の幸いな結びつきをもたらす拠り所とされるのです。文字は死んだものと言われていますけれども、まさに生きた契約です。主は自身の言葉を残すだけでなく、その言葉の通り私たちを生かし、救い、許し、癒し、また強め、新しくし、ご自身と共に幸いな神の国を築く、要となって働かれるのです。その契約であるしもべは国々の光とされるとあります。まことの光が照りました。7節以降、ここには救い主の働きがまた記されています。こうして見えない目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者たちを獄屋から連れ出すとあります。ルカの福音書の4章18節イエス様が、街道で、朗読された箇所です。4章の17節から、19節までをお読みします。 ルカ4章17節から19節。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。このように巫女は人々を癒し、そして罪の支配、病の支配、死の支配から救い出すお方です。こうして死のしもべである救い主は神様の御業をなされます。そのことについて、この方こそ本当の神である救い主の証を立てるということが告げられているんです。イスラエルの民が神様を不信仰によって拒んで、神様がイスラエルを通して働けなくなっていました。そのために偶像を拝む諸国の方がイスラエルよりも強くなり、イスラエルよりも栄誉を得ていました。こうしてイスラエルの不信仰によって神様の栄誉が損なわれていました。しかし真の証をなす救い主が来られるときに、この方こそ本当の神であり救い主であることが示されます。奪われていました主なる神の栄誉が救い主によって回復するのです。その時に十節以降、賛美せよと呼びかけられています。それは新しい歌です。聖書の言う新しい古いというのは、年代が昔か今かということよりも、その性質がですね、古びていくのが、これが古い歌です。新しい歌というのは決して古びない歌です。主への賛美は尽きることがありません。その新しい歌が全世界に広がっていくと十節にあります。ですから遠くの異邦の国々に対して賛美せよと呼びかけています。またまだ知らないところには、この神様の素晴らしい栄誉、救いを告げ、知らせよと告げられています。このことはキリストが救いの技を成し遂げられたとき、教会を通して全世界に福音が伝えられ、すべての国に信仰者が起こされ、教会が築かれる中で実現していきます。こうして肉の支配ではなく、義と真理の支配によって神の国は広がって行き、また広がり続けているのです。神様は全世界に救いが広がることを願っています。ですから敵をやっつけるんではなく、敵を味方にする、 救いが広がっていくわけですね。ではその救いの時代に敵となるのは何者でしょうか。もちろん死を拒み続ける人たちもいます。同時に罪と死によってこの世を支配している悪魔とその勢力に対して救い主は勝利を宣言するんです。サタンの武器は何だったでしょうか。罪と死です。それは十字架によって復活によって滅ぼされました。そのことが全ての地域で明らかにされることをイザヤは告げています。さて、その後14節以降は神様はこの救いが救い主によってもたらせるまでずっと忍耐してこられ、またこれからも忍耐しなければいけないことが告げられています。約束が一つ一つ成就し、そして福音を受け入れるようになるために神様はずっと忍耐しながら準備してこられたのです。14節、久しく私は黙っていた、静かにして自分を抑えていた。今や子を産む、今は子を産む女のようにうめき、激しい息遣いであえぐと。こうして神様は産みの苦しみをしながら救い主を生み出して行かれます。その時に神様はすべての人の心が救い主に向くように社会状況を整えられます。キリストが来られた時にはまさに福音が広がりやすい状況でした。イスラエルの民の律法主義はそれは救いでないことが明らかになっていきますし、支配していました異教の文明もまた堕落してその力を失っていました。ギリシアの哲学もそうです。またローマの支配によって平和に人々が行き来できるようになり、また共通語のギリシャ語によって言葉を特に学ばなくてもコミュニケーションが取れる時代になりました。また聖書の教え、それは律法主義によって損なわれてはいましたけども、ユダヤ人たちが諸国に散らされることによって各地に街道ができ、そこに神を恐れる異邦人たちが起こされて、伝道の拠点となるべきところがローマ世界の各地に出来上がっていたんです。このようにして今ですと、さすがに交通は大丈夫かもしれませんけど、言葉の壁、そして、聖書に対する、無知、それらがあって、なかなか続かないところがあり、また、各地の文化が強いということもありますね。伝統や文化が、しかし、福音が、瞬く間に広がるように神様は忍耐してその状況を用意しておられ、キリストの働きによって十字架と復活が成し遂げられた時に勢いよく世界に福音が広まるようにされていったんです。それは聖書で険しい地を平らな地にすると、荒野に道を開く、そのような準備が神様によってされていた状況でした。こうして偶像に 希望をかける人たちは誠の神を知って恥じるようにされます。しかしながらということで、18節以降はもう最後の部分ですが、イスラエルの民に対してあなた方はどうかという問いかけがされます。まあ、それは救い主の時代でもそうですけど、当時のユダの信仰の状況に対して神様は告げています。18節から25節まで拝読いたします。耳の聞こえない者たちを聞け、目の見えない者たちを目を凝らしてみよ。私のしもべほど目の見えない者が誰か他にいるだろうか。私が送る使者ほど耳の聞こえない者が他にいるだろうか。私と和解した者のような目の見ない者、主のしもべのような目の見えない者が誰か他にいるだろうか。あなたは多くを見ながら心を止めない。耳が開いているのに聞こうとしない。主はご自分の義のために望まれた。御教えを広め、これを輝かすことを。しかしこれは、かすめ奪われ略奪された民。彼らは皆、穴の中に陥れられ、獄屋に閉じ込められ、かすめ奪われても助け出すものはなく、略奪されても返せというものもいない。あなた方のうちに、誰がこれに耳を傾け、後々のために注意して聞くだろうか。誰がヤコブを奪い取る者に渡したのか。イスラエルをかすめ奪う者に、それは主ではないか。私たちはこの方の前に罪ある者となり、主の道に歩もうとせず、その教えに聞き従わなかった。そこで主は、憤ってこれに怒りを注ぎ、激しい戦いをこれに向けた。それがあたりを焼き尽くしても、彼は悟らず、自分に燃えついても心に留めなかった。この状況は、まさに、イザヤが働いていた時代のイスラエルの状況だったのです。先には、北王国が滅びました。そして、ユダの国もやがて滅びようとしていました。預言者を主は何人も使わして、このままではいけないことを、主に立ち返れば救われることを告げたのに、彼らはもうよそごとのように、外国語のようにそれを心に留めず、聞き流し理解しようと求めませんでした。本来イスラエルは主のしもべとして救い主と共に証しするため、救い主が来られるのをあらかじめ告げるために建てられたはずです。しかし耳が、目が、生理的には正常であったとしても、霊の耳、霊の目は閉じて聞こえず見えない状況でした。主は18節19節でそれを繰り返します。20節までですね。神様の願いはこのような状況ではなかったのです。ご自分の義、正しい裁きをもたらすためにイスラエルの民を立てたはずです。主の教えを広めるために立てたはずです。しかし主の祝福を失った彼らは証の力を失っていました。恐れ惑い、奪われ、そして隠れるものでした。被害を受けてもそれに それが不当なものであったとしても立ち向かう気力もありません。このように現状を、指摘されても、主は私たちを助けてくれないではないか、主は私たちを見捨てたではないかと、自分たちが主を捨てたことを棚上げして立ち返ろうとしませんでした。主は仕方なしにイスラエルを敵の手に渡されました。そうまでしないと危機感を覚えないからでした。しかし鈍くなった彼らは、今自分たちに危機が及んでも主に立ち返ることさえしようとしませんでした。イザヤはその状況に対して、あなた方はと言わず、私たちはと自分たちの罪を告白します。24節をもう一度読みします。誰がヤコブを奪い取る者に渡したのか、イスラエルをかすめ奪う者に。それは主ではないか。私たちはこの方の前に罪ある者となり、死の道に歩もうとせず、その教えに聞き従わなかった。そこで死は憤って、これに怒りを注ぎ、激しい戦いをこれに向けた。それがあたりを焼き尽くしても、彼は悟らず、自分に燃えついても心に留めなかった。神様は、見捨ててそう告げているのではなく、なお、帰ってきなさいと呼びかけておられるのです。そして43章44章と、主がご自分の民を愛し見捨てず、味方となってくださり支え救い出すという愛の呼びかけがされます。私たちはこの温かい熱心な愛の呼びかけを大切な聖句として覚えて励ましをいただきますけれども、この文脈はですね、どれほどご自身を裏切る者、ご自身を捨てる者に対して神様がなお熱く語りかけているか、そのバックグラウンドなんですね。私たちがまだ罪を犯している時に、キリストが私たちのために死んでくださったとパウロを通して告げられますけれども、私たちもそのような神様の憐れみと愛と忍耐があったからこそ救われたことを覚え、このイスラエルの状況を自分は関係ないとはしないで、そんな私を救ってくださった、忍耐を持って導いてくださった、だから主は私を決して見捨てないんだ、愛しておられるんだということを心の確信としていきましょう。約束の通り、この予言が成就して救い主は来られます。それは神様が私たちを見捨てておられない、見捨てておられなかった証拠でもあります。今この幸いな救い主に、その十字架と復活によって、はっきりとした救いをいただいた私たちは、なおのこと主にとどまって、主の証人として主と共に福音を明かしていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が聖なるものとされますように、ご自身に、耳を傾け目を向けようと、また悟ろうとしないためへ、神様はこの予言の言葉を託しました。どうか 私たちにもお言葉が託されていることを覚えて、真実に主を明かすものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。